それでは殉教のコーナーに行きたいと思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教天国の希望と喜びの中の、26世人が終わって今は浦上キリシタンの歴史をやっておりますが、その32章キリシタンの潜伏の4というところからですね、今日は、純子さんに読んでほしいと思います。
はい。キリシタンの潜伏4、バスチャンのひくり。7代250年の間地下に潜伏し信仰を守り通した浦上のキリシタンたち、彼らが信仰を守り通すことができたのは、一つには長方、水方、聞き役という指導系統がしっかりしている地下組織を持っていたからでした。
これは先週お話ししましたけれども、長方、水方、聞き役という指導系統がしっかりしていたわけですね。長方は一人、そして水方は洗礼を授ける人で各号にいて、そして聞き役がその一人一人にさらに具体的にアダにいて一人一人の信者を掌握しているわけですね。でそしてこの指導系統が非常にしっかりしていたので、この地下組織が250正確には1年間信仰を守り通すことの大きな力だったわけです。そしてもう一つあります。
そしてもう一つが、日本人伝道師バスチャンが残したバスチャン様の日暮りと言われている1634年の太陰暦によるキリシタン暦です。この暦があったので、受難週や復活祭、聖霊降臨日や高誕節などの日を繰り出すことができたのです。この日暮りの存在は、長い迫害下の中で浦上はもとより外目、後藤、長崎地方のキリシタンたちが信仰を伝承し得た力の一つであったと言っても決して過言ではありません。それほど大きな影響を与えたこの日暮りがどのようにしてできたかを今回は書きたいと思います。
を守り通すために非常に重要であったこの日暮り、この日暮りをどのようにしてできたかということですね、今日は特にテーマに、お話したいと思ってますけれども、そこにはね、素晴らしいストーリーがあります。それではお願いします。
ジワンとバスチャン。バスチャンはジワンという神父の弟子になって共に伝道していました。ところがある時、ジワンは突然国に帰ると言って姿を消してしまったのです。バスチャンはすでに日暮りの繰り方をジワンから教えられてはいましたが、まだ十分には納得していませんでした。それで彼は21日間断食して、もう一度ジワンが帰ってきて教えてくださいと主に祈ったのです。すると、どこからかジワンが帰ってきて教えてくれたのです。そしてバスちゃんと別れの水の杯をして、ジワンは会場を歩いて遠くへ去っていったと言われています。
このお話がどこまで信憑性があるかはちょっと何とも言えません。しかし、バスチャン、正確にはセバスチャンですけれども、そのセバスチャンの師匠といいましょうか、の神父であるジワン、この二人は本当にいました。そのジワンが、もういなくなったわけですね。でもその時まだバスチャンは日暮りの繰り方、つまり正確な日にちを繰り出すやり方を教わってはいたけど身につけてなかった。それで彼は21日間断食します。ここまでは本当の話ですね。そしてそうするとジワンが帰ってきたわけですね。そしてバスチャンが身につけるようまで教えてくれて、バスチャンがしっかり身につけたら、会場を歩いて帰って遠くへ行ったと。ここら辺になるとちょっとおひれがついてるような気はしないでもないですが、それが本当かどうかは別として、21日間バスチャンは断食をして、本当にこの日暮りをちゃんとくれれるようにというふうに祈ったことは確かです。そうすると神様が事案を返してくださって、それを本当にくれるようになったわけですね。この一人の日本人伝道師と言われてますけども、バスチャンの切なる断食の祈りが、求めが、事案を呼び戻し、日暮りの繰り方をしっかりと教えてもらって、その残した日暮りが 251年間カイロの信仰を継承させる非常に重要な柱の一つになりました。彼がその時そこまで思っていたかどうか知りません。でも彼の真剣な神様への祈り、21時間の断食、それはこの後7代にわたるキリシタンたちの信仰を守る力となったのです。一人の人が本当に神様を愛して祈るとき、断食を持って祈るとき、その祈りは単にその時の祝福やその人の祝福ととどまらず、場合には時代を変え、歴史を変え、そして多くの人々の影響を及ぼします。ルーマニアの共産主義からの革命は、革命っていうか共産主義が壊れて変わるとき、地下教会の断食祈祷から、そこからルーマニアは自由になったと言われています。それを知っているある国はクリスチャンに対しては非常に警戒をしているわけですね。で、本当に神様を愛して断食を持って祈ったとき、その一人の人の切ない祈りが7代251年間信仰を継承するための大きな力になった。ぜひこのことを覚えてください。あなたが主に真剣に求めていくとき、それはあなたの祝福にとどまらない。多くの人々や場合によったら歴史を動かす力になることさえあります。祈りにはそれほど大きな力があり、神様はそういう恵みをくださるんですね。続けてお願いします。
断食の祈りを通して、このバスチャンについての伝承がどこまで信憑性を持つものかは何とも言えませんが、確かにバスチャンの日暮里が今も残っており、それがキリシタンたちの信仰の継承にとってどれほど大きな力であったかということは決して否定することのできない事実なのです。そしてそれはバスチャンの切なる断食を伴った祈りを通して主が与えてくださったものだったのです。一人の伝道師の切なる祈りが、その後250年間続いた迫害の中で人々の信仰を支える力となりました。一人の真実な祈りは主の心を動かし、その祈りの答えは多くの人々の信仰をも引き上げ立て上げていったのです。確かに主は祈る人々を通して働いてくださり、祈りを通して人々を祝福してくださるのです。
祈りには力があります。たった一人であったとしても、真実な神への叫びは天に届き、神の手を動かします。神の手が動き始めるとき、歴史が、あるいは人々が作り変えられていきます。バスチャンの切なる叫びは地盤を呼び戻し、日暮里を確かなものにし、そしてそれは251年間、7代251年間浦上の地の人々の信仰、そして多くの人たちの信仰を守るための鍵となりました。ラジオを聞いているあなたも、あなたの切なる真剣な祈りが実はあなたの子供たちを、あなたの伴侶を、あなたの愛する者を、場合によっては敵対している人を、その人の人生を作り変え、そしてそれはその人だけではなくて、実は多くの人々の人生に影響を与える力となる、それほど祈りに大きな力あることをぜひ知ってほしいというふうに思います。
実はバスチャンが残したのは日暮里だけではありませんでした。彼も殉教者でしたが、処刑される前に4つのことを予言し予告しました。そして人々はこの予言を大切に伝承していったのです。
この予言に関してはまた来週お話をしたいと思っていますけれども、バスチャンは日暮里だけではなくて、彼も殉教者の一人なんですが、その殉教する前にですね、4つのことの予告予言をします。そしたらことごとく成就するんですけれども、彼らはこの予言を信じて継承しながら7代にわたって、そしてその予言通りに7代目についに信仰の自由、復活が与えられるわけですね。そのことについては来週お話したいと思います。 バッチャンが祈った時にジアンが帰ってきてひくりが完成したように、今晩あなたも神様に私も祈って叫びたい、そしてその私の祈りを通して神の手が動いて、神様がこの時代に、この国に、そして私の愛する者たちのうちに大いなることをしてもらいたい、そういう祈りをできるものに、祈りに献身したい、そう思われている方はぜひ私と一緒に祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、
天のお父様、
私も祈り手としてください。
私も祈り手としてください。
バスちゃんが断食を持って切に叫んだように、
バスちゃんが断食を持って切に叫んだように、
私もあなたに心から叫び、
私もあなたに心から叫び、
祈るものとしてください、
祈るものとしてください。
神の手が動かされる、
神の手が動かされる、
祈りをするものと、
祈りをするものと、
なさしめてください、
なさしめてください。
心からお願いします、
心からお願いします。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします、
お祈りします。
アメン、
アメン。